はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、昨日に引き続き自己紹介パートをやっていきましょうということで、今回はですね、よく質問とかにもいただくんですけれども、私がなぜ京都サンガ FC を応援し始めたのか、京都サンガを応援したきっかけとか遍歴について質問よくいただくんですよね。それについてちょっと皆さんにシェアさせていただこうかなと思います。ということで、今回のテーマは僕が京都サンガを応援し始めたきっかけについてお話ししていきます。これきっかけについてはね、僕しっかり話せるんですよ。っていうのも、なんとなく応援し始めたんじゃなくて、もうこれって決まってるんですよね。で、僕が京都サンガを応援し始めたのは2011年、 J2 に降格した年です。ただ正確に言うと2010年のリーグ戦後半、まだ J1 にいた頃から西京極競技場にホームゲーム見に行ってました。でもガチで応援し始めたのは2011年なんで、一応まあ応援し始めたのは2011年って感じですね。で、2010年後半なんで西京極行くようになったのかっていうのは、きっかけはですね、当時京都サンガにいた背番号24番マスシマ選手、マッスーですね、松島選手、彼を通じてサッカーというスポーツ、京都サンガというクラブに触れるようになりました。で、僕は完全に野球少年で、小学校からずっと野球をやってまして、まあガチで甲子園を目指すぐらい野球やってた野球少年やったんですよね。だからどっちかってプロ野球をずっと見てたんですね。まあでもサッカーも好きで、まあ、ただ正直代表戦を見るぐらいでした。だクラブチームに関しては国内外問わず全く興味がないっていう、まあもう代表戦、日本代表しか見ない、まあよくいるタイプのにわかサッカーファンって言われるね、そういうところ立ち位置でした。でも僕のバンドマンの先輩でむっちゃサッカー好きな人がいたんですよ。で、その人は浦和レッズのゴリゴリのゴール裏サポーターなんですけど、まあ、その人がマッスーと友達で、バンドの先輩が京都に遊びに来たりとかツアーで来た時にマッスーと一緒に遊ぶってんで、で僕も何度かご一緒にさせてもらったことがありました。で、その時のマッスーはまだ結婚する前 で超絶イケメンでプロサッカー選手でっていうことで、なんか生きてる感じなんかなと思いきや、めちゃくちゃいい人でしたね。めちゃくちゃ優しい、めちゃくちゃいい人、めっちゃ好青年で、まあ、僕もすぐに大好きになって、でそのうちにマッスーがその西京極での試合に招待してくれるようになって、で自然とサンガの試合に通うようになってきました。だ最初の頃は京都サンガを応援しに行くっていうよりか、どちらかというとマッスーを応援しに行ってたっていう感覚でしたね。もうとにかくマッスーと、マッスー頑張れという感じで西京極に通ってました。だから最初のうちはですね、僕は一度もチケットを買ってサンガの試合を見に行ったことなく、関係者受付で偉そうに名前を書いて調子に乗って関係者入場してました。ほんま調子に乗んなって話なんですけど、まあ、それでもね、それがきっかけで結局14年間京都サンガにたくさんのお金を支払い、たくさんの貢ぎ物をさせていただき、京都サンガを応援することになるんですけどね。なのでマッスーの功績っていうのは京都サンガに多大な影響を与えていますということで、まあそんなことはどうでもいいんですけど、だから僕が初めてサンガグッズを買ったのも24番のマスの名前入り、マス島の名前入りのコンフォートシャツ。昔はコンフォートシャツでもその背番号と名前入ってるんで推し選手に使えてたんですよ。で、あとタオルですね、それも今でも大事に持っています。もう捨てられないですね、あれは。で、2010年シーズンが終わってサンガは J2 に降格して、マスもサンガを離れることになりました。で、まあ、マスにこう何度も試合に招待してもらったことで、もう京都サンガの魅力がめちゃくちゃ分かったんですよ。もうだんだん分かってきて、まず地元京都にこんなプロクラブがあるんやと、すごくシンプルやけどそれって素敵なことやなと思ってて、やっぱ地元にプロクラブがあるんやったら大切せなあかんっていう、そういう意識になったんですよね。っていうのも、まあ、僕はずっと京都にもプロ野球チームがあればいいのになって思ってたんです。阪神ファンではあるんですけど、やっぱり阪神じゃダメなんですよ、京都じゃないから。京都のプロチームが欲しかったんですよ。サンガあるやないかと、 で実際にマスに招待してもらって何度も西京極が足を運ぶことによってすごいなんか誇らしいって変ですけど、にわかが何言っとんねんって話なんですけど、すごくこの存在って大事な存在なんやなって思いました。で翌年2011年からはですね、 J2 降格1年目ですよね、大木監督体制が始まったその年にですね、僕はもう即ファンクラブに入会して、僕のサンガ応援人生っていうのが本格スタートするわけですね。でもう初年度から岡山徳島岐阜ね、近場のアウェーにはバンバン遠征して、でそして僕だけじゃなくて妻を巻き込みました。でどうやったかっていうと、例えば岡山行った時なんかは、岡山はスタグルがすごいうまいからめちゃくちゃええでと、お祭りみたいねんでと、屋台みたいなのいっぱいあんねんで言って、でちょっとした小旅行気分で行けんでというので、アウェー遠征って楽しいっていうのを植え付けたんですよ。とにかくお祭りみたいやし、小旅行でねご当地の美味しいものも食べて帰れんでと、観光もして帰ろうみたいな感じ で無事沼らせることに成功しました。ということで翌年ね、2012年からは夫婦でシーズンパスを購入しました。うん、2人でゴール裏で飛び跳ねて声出してタオルを掲げて応援してました。でそっからはですね、もうホームもアウェーも行きまくり、ゴール裏で声をめちゃくちゃ張り上げて、で現地でも観光で満喫して、まさにこのサンガ中心のライフスタイルっていうのが僕たち夫婦には確立されていきましたね。ただ一方で毎年プレーオフまではいけるけど J1 には上がれないっていうね、天皇杯決勝に進んでも決勝で負けるみたいな、そんなね悔しくてしんどい J2 時代っていうのをずっと過ごしてきました。勝てないんですよ、全然勝てない。だから僕のサンガライフっていうのはまさに J2 のフルコースを経験した、そんなそこが大半を占めています。だから誰よりももう J2 には戻りたくないっていう気持ちはめちゃくちゃ強く持ってますって感じで、当時はですねホームゲームでもアウェーゲームでも必ずゴール裏に行ってですね、声を枯らして応援しくるってました。ただこの放送を聞いてくださってる方とか、あの私の YouTube でルーティーンをね、僕のルーティーンを見てくださってる方もいるかと思うんですけど、ご存知の通り僕はもう今ゴール裏にはいません。で理由は2つで、1つ目は長男を授かったことですね。で2つ目、でこれはもう正直に言いますが、当時のゴール裏で起きていたしょうもないこう罵り合いというかいがみ合いに、完全に愛想が尽きたからですね。で特にまあ J2 時代っていうのはやっぱりこの苦境の時代でね、もうみんなもこうピリピリしてたのもあるんですけど、西京極のゴール裏でねたびたび巻き起こっていたのが、こう声を出さないやつ、跳ねないやつは飛ばないやつか、飛ばないやつはゴール裏に来るなみたいな、こういう論争、俗に言う地蔵論争ってやつですよね。なんかそういう揶揄をするみたいな、地蔵みたいな。いや僕自身ね、当時誰よりも声を張って応援していたという自負があります。なんかこうバンドもやめて、もう声を大きい声出すんって、もうこのサンガの応援だったんですよ。それぐらい楽しんでやってたんですけど、でもやっぱり周囲にはゴール裏で座って静かに応援してる人もたくさんいました。で僕はその姿を見て何も気にならなかったです。応援の仕方なんか自由なんで、同じチケット代払ってるんで楽しみ方は自由だと思ってるんで、やりたいやつがやればいいって僕はそういう考え方だったんですよね。でもやっぱそういうのを許せん人だっていて、俺らはこんなに声出して応援してんのに、なんであいつ座ってんねんみたいな、こう応援スタイルをめぐる見えない線引きみたいなのが確実に存在していて、なんか声を出さない人を揶揄するみたいな、なんかそういうのがね、現場でも SNS でもなんか定期的にそういう論争が起きるみたいなのがあって、でその排他的な感じなんかすごく僕は好きじゃないので、人それぞれ応援の仕方は自由であるべきやし、チケット代は全員同じように払ってるんで、その上でね、クラブが公式に声を出さない方のゴール裏入場は禁止とか言ってるんやったら、それは理解できます。それはクラブが公式で出してるんで。でもあくまで観客同士で勝手にこうするべきとか、ああしないやつはダメとルールを作るのは、それはもうエンタメの本質からずれてると思うんですよね。で僕はライブハウスで現場にも長くいたのでよくわかります。ライブでもあるんですよ。なんか最善で盛り上がらないやつは来るなみたいな、後ろに行っとけみたいな、そういう空気を作ろうとする人も一定数いますし、そのファンの子さんが優先みたいな、そういう勝手なルールを作るやっぱお客さんいますし、 でもそういうのがね、一番お客さんを減らしていくし、カルチャーそのものを壊してしまうんですよね。さらに言えば、当時の京都サンガってサポーターの数自体まだまだ少なかった、 J2 落ちてさらに減った感じやったんですよ。だからいろんな層の人にサンガの魅力を知ってもらって、一人でも多くの仲間を増やしていけない時期だったにもかかわらず、サポーター同士が排他的な論争で揉めていたって、地蔵がどうとかね、跳ねろ跳ねないってね揶揄し合ってたと。それ何してんねんと、はっきり言って声出してない人も魅力的な応援やったら一緒に声出すんですよ。うん、グルーヴがあったら声出すし、それが今のサンガスタジアムやと思ってるし、うん、これはあくまで僕の意見ですけど、たかがエンタメでなぜ敵を内側に作ってしまうのかっていうね、本来の敵は目の前の相手チームであって、味方同士で線を引いても何一つ得るものはないんですよね。でそれに気づいた時、僕はこれは僕がいたい場所ではないなと思って、まあ、長男も生まれるっていうのもあったんで、ゴール裏から一旦距離を置くことにしました。でその後ゴール裏を離れて、まあ、バックスタとかメイン席でね観戦するようになったんですが、でそれをまたこう写真とかで、今日は西京極来ましたみたいな、サンガスタジアム来ましたって送ると、サンガサポーターの方からゴール裏で声を出さないやつ以外はサポーターじゃないとで YouTube のコメントでも、あなたはもうサポーターではないというご意見なんかもいただいてということで、僕はサポーターじゃないです。僕はあの京都サンガファンです。いやもう正直どっちでもええやんって思うんですけどね、どっちでもいいです。僕サポーターじゃなくていいです。あの好きな気持ちには変わりないんで、京都サンガファンですということで、まあ、応援のね形って人の数だけあると思うんですよ。好きなようにやったらいいと思う。声を出す人もいればいいし、跳ねる人もいればいいし、座って見るでもいいし、ダゾンで応援するって、全部等しく京都サンガが好きで京都サンガ応援してるっていう行為に変わりはないというふうに思ってるんで、そこに線引きをするって何様やねんっていうのが、うちの弟がずっと言ってました。だってエンタメやもんねお金を払って楽しむためだけのエンタメなんで、なんか僕はこれからも自分のスタイルで京都サンガを応援していこうかなと思っています。あ、ただこれ間違えないように、皆さん勘違いしないように、ここだけはっきり言わせてもらいたいんですけど、今の京都サンガのゴール裏は最高です。めっちゃかっこいい。どんどんどんどん人も増えていってて、応援も統率があって、僕はメインの席とかバックスタとか上ね、ゴール裏の上で見てることが多いんですけど、めちゃくちゃ迫力あるし、むっちゃかっこいいです。うん、今のゴール裏は僕がすごくその当時理想やなと思ってたゴール裏にもうめちゃくちゃ近い、すごくかっこいいです。だから僕もいずれ戻りたいなというふうに考えてます。今はね、子供がまだ小学生であったりとか、試合をちゃんと見たいってね子供は思ってるんで、まだゴール裏で応援重視っていうわけにはいかないんですけれども、子供が大きくなったらですね、また僕はゴール裏に戻りたいなと思ってます。それぐらい今の京都サンガ FC のゴール裏は魅力的ですね。だからもうしょうもない論争とかなく、やっぱみんなで一つグルーヴ一つにしてね、俺は応援してんのにあいつは応援してないじゃなくて、俺がもっと魅力的な応援したらこの隣のやつも一緒に声出せやろっていう、そんな感じでみんなバイブス上げていきましょうよっていう感じです。ということで、かなり僕のサンガ遍歴から脱線して話しちゃったんですけれども、あの J2 時代はね、だからそういういがみ合いとかもあってね、やっぱ本当いろいろありました。スタジアム西京極陸上競技場は J リーグ随一一番見にくいクソスタジアムって言われてたスタジアムですし、クラブの運営は本当迷走してたし、社長やサポーターに対して言いたいことも山ほどあったんですけど、もう今はほんまに違うと思ってて、最高の日本一の最高のスタジアムがあって、クラブとサポーター監督と選手が一つになれてる、まさに理想的なクラブの状態だなと思っています。だから今こそこうタイトルを目指せるチームになってきたなというふうに思ってますし、だからこそここで浮かれたらあかんというふうに思ってて、油断せずですね、慢心せず一つずつ積み上げていきたいなっていうふうに思ってます。だから僕もまだサンガがタイトルを取る瞬間を見たことなくて、でそれが今の一番の大きな目標です。でもう一つは絶対に J2 には戻らないこと、これはもう僕のサンガ人生の中で一番強く願っていることで、やっぱしんどかったし、やっぱ気分も落ちるからサポーター同士争うし、もうそんなんもう嫌なんで、もう J2 には絶対落ちない。 J2 を落ちたらまた繰り返すと思うんで、うん、ということで、 今日はですね、日曜日ってこともあってちょっと雑談めいた話で、僕が京都産業 FC を応援するきっかけについて皆さんにシェアさせていただきました。もしね、何か共感するところであったりとか、なんか懐かしいエピソードがあればぜひコメント欄で教えてください。ということで、あのチャンネル登録もですね、ぜひぜひお願いします。まだまだ生まれたての YouTube チャンネルになりますんでね、皆さんで子さんになっていただいて、俺が子さんやぞというふうにマウント取っていただいたら嬉しいなと思います。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。